ボンクラ映画館支配人の佐藤一と申します。今回はガタカについて語っていきます。助っ人としてこの方をお呼びしました。
明美列車と申します、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
で今日はまた、はい、ゲストの方がいらっしゃってまして、
はい、
恒例のウィキペディアをそのまま読み上げるという、はい、村田ラムさん、1972年10月26日生まれ、日本のルポライター、イラストレーター、漫画家、愛知県名古屋市出身。筆名の村田は戸籍のままだが、ラムは生命を解分にするためにつけたものである。まあ、上から読んでも下から読んでも村田ラムと、はい、ホームレス、新興宗教、犯罪などをテーマにしたルポルタージュが多い。潜入取材や体を張った体験取材を多くこなす。2001年データハウスから発行した単行本古事記大百科、日本全国ホームレス大調査ではホームレスを描き、労働団体から差別であると抗議を受けた結果絶版になった。2005年に竹書房から発行したホームレス大図鑑でも同じ結果になっている。2013年に6歳社からホームレス大博覧会を発行した。こちらもホームレストレーディングカードなどホームレスの差別と取られかねない内容の記事が書かれていると。これで間違いないでしょうか、う
ん、はい、そもそもだって、ペンネームだって物質で決めてましたからね。
あ、そうなんですか。
あの映画研究部、
映画研究部、これはあの実はあの、はい、私と座頭市先輩もいまして、はい、村田さんの後輩に当たるんですけど、
はい、上だよ、
すげえ上ですね、はい、あの白石浩二さんっていう映画監督の人もいて、はい、白石さんが1個上でした。
白石の1個
上、そうですよね。
ケイウエスト監督
も、ケイウエスト監督もそうですね、
そうそうそう、
ということで今日村田ラムさん、
うん、はい、よろしくお願いしま す, しします。ありがとうございます、来ていただいて。
もうとうとう実現しましたよ。
何回も断られて、はい、お前ら程度のパッドキャストにはと、怖い先輩ですからね。
でも村田さんのおかげであれですよ、あの、ね、僕らのポッドキャストターニングポイントになりましたから。
でもそう、はい、そうですよね、もともと村田さんがあのバーバレンタインで一日店長をやった時に、
来てくれたんだっけね。
すごい久しぶりにお会いしたんですよね、
うん、
だからそれまでは年に1回かそんぐらい、なんかの飲み会で村さん
と、白石絡みとかだよね。
白石さんの映画の打ち上げとか、
映画があったりとかだ
ね。まあでもそんなこんなで、でも村さんの本当におかげで結構広がりができたんですよね。
はい、そうですね、うん、それは良かった、
本当ありがとうございます。
そのお礼も兼ねてぜひ出ていただきたいという話をずっとしてたんですよね、うん、はい、なかなかできなくてですね。
で村さんがもしやるんだったらガタカがいいと、はい、ガタカということで。
そうだね、ガタカ、
うん、村田さん初めて見た時っていつ頃なんですか？
あ、ね、もう多分ね、映画館では見なかったので、はい、多分、うん、ビデオで翌年とかなのかな、多分、
はい、
そうそうそう、なんかそう、それこそなんか見て面白くて、白石に面白かったよって言ったら、地味そうだからいいっす、
は
い、って言われたりとかしたりしてたぐらいだったんで、うん、1997年だから、
はい、
大学91年入ってるから、あ、じゃあこっち来てからかな、
卒業してから、
卒業してからかな。
日本公開は98年の5月2日です
。98年、
もうあれですかね、東長崎かなんかにいらっしゃった。そうそうだ、ね、
26とか7くらいかな、はい、うん、なんでまあプロにはなってるけど、
はい、うん、その時はライターももう始めてて、
ライターがギリギリの頃かな。
最初はイラストで、
イラストレーターだったね。
で、古事記
大百科、22、3歳でイラストレーターになって、はい、古事記大百科が出たのが1999年とか2000年ぐらいだから、そうね、その直前ぐらい、98年ぐらいになってるから、もう本当にこれぐらいの
時期なんですね、
う
ん、
もう一発目からもうガチッとハマりました。
ガタカ、はい、ガタカはハマったね、なんかね、うん、SF はそもそも好きで、はい、それこそ筒井康隆だとか星新一だとかね、はい、その本、うん、後で話すけど、まあ、ハインラインだのね、はい、リックだの、その時代から好きなんだけど、うん、エイリアンとか対策ものじゃない SF ってこうスタイリッシュでシニカルみたいなこうパターンが多いから、はい、
うん、
まあ未来世紀ブラジルみたいな感じでね、
はい、
そのシニカルな未来とかを描いてるのかなっていう雰囲気のある映画だったから、うん、ちょっと恐れながら見たんだけど、うんうんうん、こう嫌なオチになるんじゃないかなと思ったね、うんうん、でも結構なかなかね爽やかな青春映画だったので、
うん、目的をちゃんと達成する映画ですもんね、
う
ん、
そうそうそう、なんでこうとても好感が持てた映画だったんですけどね、
う
ん、
そうですね、うん、どんな映画かをちょっと軽く、はい、あれですかね、紹介というか、はい、
そう遠くない未来なんですよねこれね、
うん、
えっ、ー、と 出生前に遺伝子操作によってその生まれながらに優れた知能と体力と外見を持った適正者と血管のある遺伝子を持ちうる自然出産によって生まれた不適正者の間で厳格な、社会的差別があるっていう近未来、うん、で主人公がその自然に生まれた、
うん、神の子と呼ばれる、はい、まあ、でも不適正者なんですよね、はい、だからその上級職にはつけないっていう、はい、あのいわゆるホワイトカラーになれない、
うん、もう DNA 上で差別されてるっていう世界になって
る、だからね、あのパスモみたいな、はい、あのゲートがあって、はい、指紋とか血液認証であの、はい、ゲートが閉じちゃうんですよね。だからいい会社には絶対入れないと、うん、
で主人公はその木星に行くこと宇宙に行くことに憧れてるっていうので、うん、ガタカに、まあ、不正をしてでも入ろうとするっていう、う
ん、でその方法は、適正者の遺伝子を借りて、はい、ダマクラ化して機械とかを、はい、でガタカというあの宇宙局に入社して、はい、最後木星に行くことができると、はい、行くまでのね、はい、ちょっとど根性物語的なところがあって、はい、村さんとね、なんかのちょっとやり取りした時に、うん、もう根性の映画だと、
いやもうそうそう、まあね、根性映画、
根性映画、
うん、そう、結局のところ、まあ、ベルセルクじゃないけど、なんかなんで、はい、まだまだみたいなね、番長物的なもの要素はあるよねっていうね、なんで心臓悪いのに走れてんのかとか説明は特にないって、はいはい、根性で何とかしているよね
そうだね、トレーニングとかで適正かどうかを見るためにルームランナーみたいでものすごい走らされて心臓とかのね拍動をちゃんと測定するんですけど、主人公は心臓に血管があってでそれをなんだっけな、心音を録音して自分のペースメーカーのところにつけて正常な脈拍を、ね、演出するんですけど、本当はバクバクいっててでみんなの前で平然とこうルームを後にするんですけど、ロッカールームでハワッハワッってあそこはすごい、ね、
なかなか感動するシーンですよ、
う
ん、だからまあそうそうそう、かなりね主人公はまあ天然で努力をする人っていうところがね、うん、うん、まあ寿命が限られてるっていうのもあるかもしれないけど、うんうん、かなりね、親が嫌な親だから、
うん、こう、まあそうですね、うん、あのやっぱり弟が適正者で遺伝子操作で産んでるんですよね、はい、うん、で最初の子は操作せずに、うん、あの車のカサックスで生まれた子ですね、
あれだよね、
リビエラ、
リビエラ、
リビエラ生まれだっていうセリフがあって、うん、それはあのリビエラ地方じゃなくてリビエラっていう名前
に、うん、車の中
の中でカサックスで生まれてる、
そうそうそう、だからね多分こう過渡期の話でね、多分こっから、
うん、
100年ぐらいすればまたみんながそうなればいいんだろうけどっていうね、まだ年寄りの人とかもハゲの人とかもいたからね、操作官とかでも、だからまあそこまで遺伝子操作は最近の技術だったんだろうと思って ね、まだね97年ぐらいで僕まだ安定して、まあ今も別に安定してるわけでもないんだけど、うん、仕事とかはねまだきつい時代だったんでね、多分ガタガタとかも結構あのシンクロしてみたんだと思うん
ですよ、根性で、
うん、
でホームレスの人のテントに、ね、行ってとかで、俺1回だけ手伝ったことあるんですよ、まあ、村さんがその時取材に行けなくて、
うん、
一緒にやってた黒柳ワンさんと一緒に行って、うんうん、偉い目に遭って大変だったけど面白かったですけどね村さんその後もねずっとそのテント行ったりとか、
うん、あのね、まあ、イラストレーターになりますとか、まあ、イラストレーターとかね特に分かりやすくって、うん、こうまあ才能がもろにあるわけですよ、
うん
うん、デッサン力にせよ、
うんうん、
こうまあ上がれないようなところがあって、でまあ例えば寺田克也さんのように、
うん、
特に下書きもなく一発書きでデッサン撮りできる才能がある人なんてほとんどいないし、
うん、
まあ自分にはないしでね、まあ努力だよと言っても多分努力してもこうそこまでなれるかって言うと、まあ、なかなか難しいんだけど、うんうん、で、まあ、それで諦める人も多いし、
うんうん、
まあ、ライターでも何でも、こう、多分自分には無理だからって、こう、まあ、諦めていく人が多いんだけど、うんうん、まあ、それはまあ、諦めた人がダメな人だとは言わないんだけど、
うん、
そもそも、そんなに完全な戦力を持って、
うんうん、
なかなか存在してる人は少ないから、
うん
うん、戦争の最前線みたいなもんでね、
うん、
とにかく持ってるものは限られてるわけなんだから、うん、
はいはい、
それで戦わなきゃいかんし、
うん、うまく駆使して、うん、
勝たなきゃいかんっていう、
うん
うん、
だから単純なその筋トレとかの努力とはちょっと違う、
うん、
あれですよね、まあ、根性も必要なんですけど、うん、ちょっと頭脳戦みたいなところも
いやまあだから何でもやろうっていうところはあってね、だからまあどんなニッチなことやってもいいしみたいな、まあだからここの主人公とかもかなりでもねかなりきつい法律違反してると思うんで、身分も詐称してるし、
そうですね、
そもそも何人かしか乗れない宇宙飛行士の中にかなりの高確率で死ぬ人が一人乗ってるってかなり危ないことだから、
ね、でしかもトップの成績で入ってるから下手したらリーダーみたいな感じになってますよね、
う
ん、あれの、
そうそう、であれ宇宙で死ぬ可能性も高いわけだから、うん、それはやばいよね、
やばいですね、うん、そこを描かなかったのがまたねちょっといいんだか悪いんだかみたいな、うん、もう目的は達成したからあそこで切るのがもう、うん、
いい
の多分正しいと思う
ん
ですよ、
人の迷惑なんかどうだって
心臓が止まろうが、
そうそうそうそうそうそう、そう所詮哺乳類なんだから全員死ぬんだからとにかく別にそんなにさ結局のところそこストッパーにしてるだけのところ、他人に迷惑かけちゃいけないな、そうそう、なんかこうリスクが怖いな、子供がいるから嫁がいるから、
うん、でそう村さんと軽い打ち合わせみたいなのをちょっとやらせてもらったんですけど、その時哺乳類だからっていう単語が2、3回出てきてすごい面白かったですねそれはやっぱり俺もちょっとこうガタガタ見て思ったんですけど、はい、やっぱり普通年取ったり成長すると本能的に危ないことしなくなるんですよね、うんうんうん、例えば新しいことチャレンジするとか、はい、もう誰もがこうもうそれやめときなよっていうようなことを事前に察知してやめちゃうみたいな、
まあ、保守的になりますね、まあ、
安全なところに行くみたいな、はい、そういうのにストッパーとかブレーキを製造本能に近い感じで無意識にかけちゃうんだけど、ガタカはそれを克服して、うん、まあそういうのストッパー全部外して危ないことするみたいな、うん、まあよしよしは別としてですけどね、
まあ主人公もうすぐ死ぬからね、
うん、もう
99%30 代で死ぬ人だから、そうなんですね、うん、だからでも別にあれってちょっと時間がずれてら高速道路で車にはねられて死んでるわけだし、まあ、間違えて一瞬でもあれだ、ね、お医者の先生がちょっとでも嫌な人だったらもう多分ある人気づいてたからね、
そうですね、すごい結構最初の方で気づいてたみたいな、う
ん、なんか君の一物は大きいねみたいな、
尿検査の方ですね、
うん、とか、そうそう、まあ分かるよねっていう、それは、
うん、でそう、だからお医者さんが遺伝子を毎回定期的にチェックして適正者かどうかで、はい、この試験を受けていいのかどうかみたいにやるんですけど、最初は主人公をうまく騙してやってたんだけど、最後の最後で抜き打ちみたいな感じで尿検査をやることになって、はい、で主人公尿パックをもう用意してないんですよね、はい、その時はでもう自分の不適正者の遺伝子が検出されるんですけど、はい、お医者さんはスルーして合格にしちゃうんですよね、
はい、まあ、しかも合格にするっていうよりももう根っこから変えちゃうみたいな感じになって、
ね、もう一回元に戻してましたよね、うん、適正
の遺伝子だから次から検査したら OK みたいな感じにしちゃってね、
まあ、息子さんも遺伝子に問題があるからっていうん で、でプラス君のファンなんだっていう話をチラッとしてました、う
ん
最初にもファン
なんでファンになったんやと思うけどね、だその一応だってね、うん、でジュードローなわけだからね、すげえ才能、うん、遺伝子がいい人だったわけだから、
うん、
なんで障害があって応援するんだって話だけど、
ただ憧れてるってことは、ま、前例があれば、
うん、
こういう人でも宇宙行けたんだって前例があれば自分の息子も行けるんじゃないかって希望を託したのかなと思って、うん、
あ
で2回目見直した時に、うん、もう一発目の尿検査でも分かってたんじゃない
かって分かってたと思う、だって変な顔するもん、ってそうだって優遇されてきた人の顔じゃないから、こう差別されてきた人の態度だし、顔だからね、それは分かると思うよ、
一発目見た時は尿検査でこれごまかせるのかなと思って見てたんですよ尿パックこれと思って
そうそう、それを言っちゃうとねかなりその
まあ、2週目の話
です。雑だよってとこは結構あるんだけど、まあまあまあ、ブローカーの人が見直したら名探偵モックの人だったから
、
そうそうそう、
結構いろんな人出てるんですね、
結構 ね、意外と大物がそこそこ出てるよね、
うん、
ローレン・ディーンとか嫌な役の思い出しかない、アポロ13の嫌なやつ、アポロ13の嫌なやつか、ガタカの宇宙で嫌なやつっていう
北国の帝王のね、車掌さんも出て
ます、あーアーネストボグナイ、
アーネストボグナイ顔が怖い、
これまだ生きてたと思って
びっくりした、98
年この間死んだよね、
でも去年一昨年ぐらい
ですね、95、6
です、はい、そうですね、
こういろんな方出てました
ね、うん、そうですね、イーサンホークでもイーサンホークは、
うん、
実は多分そんなにこれっていう作品もない人だから、意外とね、これが代表作みたいなところもあるよね、うん、その今サーマンとかジュードローに比べるとこう、
そうですね、
うん、抜けてる感じのところがちょうどいい
役、ね、うんうん、なんとなく不適切者って言われたら不適切者に見えるような、
そうそうそうそう、
感じですよね、まあ、
もちろん演技でやってるとこ
もあ
る
けど、
まあ、純朴っちゃ純朴なんだけど、ちょっと天然入ってるなみたいな、
そうそうそう、やっぱり最初のね、こう爪とか切ったり赤を取ったりするシーンとかもね、はいはい、とても切ないというか、
そうですね、オープニングでね、なんかあの、うん、上から物が落ちてくるのがあるんですけど、大きく取ってるんだけど、はい、それ爪を切って割れちゃうからね、はい、爪が落ちると、あの毎朝赤すりで老けとか赤を全部落として体毛も剃って、で全部焼却炉に入れて燃やして、
危ねえ、危ねえシステムだよね、ボタン押したらあんなシステムあるか、ね、
酔っ払って振られた時に
押しちゃったよね、もう、まあ、あれ多分なんかあるんでしょうね、ロックがね、
なかったじゃん、
あれでしたっけ、なんかほら外側に行ってパチッと押してませんでした、
だからなかったじゃん、最後あったら終わらねえ、
そのまま気軽に押してる感じなんですね、
だって最後の
柔道ローは人入ってから人に反応するとか、それあんまそうじゃなかった、
うん、まあ、解除してたとかもあるかもしれないけど、うん、あまあ描かれたらなかったね、
あ、描写はされてないってこと
か、うん、やったよな、家の風呂あんな焼却炉ってどんなんだよと、
ね、人がどんどんいなくなりますよね風呂入るたびに
丸ごと焼ける焼却炉だ、あ、そんなのありかよって思う
よ、ね、これね、ネタバラしちゃうと、あのジュドロー最後死ぬんですよね、
はいはい、でさ、これ好きな映画だから、うん、こう女の子に紹介したりとか、うん、貸したりすると、はい、大概ジュドローの方に感情移入するの、
はい、そうなんだ
な、うん、そう、一人ずつバットで殺していったよね、
あそれで今に至る
焼却炉で燃やしていったけど、一人一人ね
でこれ俺も最初にそのジュドローは適正者の遺伝子を提供してて、うん、もうそれが二人になっちゃったから、はい、あの自分の存在を消すためにみたいな死に方ではあるんですけど、最初見た時ボロボロ泣いたんですよ、
うん、
2回目の、ね、見直してみて今回死ぬことねえじゃんと思って、うんうんうん、ちょっと突っ込みながら見ちゃったんですよね、なんかこう
死ぬことはないけど、そうそう、でもそもそも死にたがりでもあったから、
あったんですよね、まあ、だから同じ人間を2人存在させないようにっていうのと、あとまあそのね、ヴィンセントの邪魔しないようにと、うん、でこう銀メダルをね、抱いて死ぬとこう自分は2番目みたいな、うん、皮肉みたいなのも入ってるんですけど、うん、ここまで来たらね、
いやだってまた関係ないし、うん、そのだってなんかさ基準が変わるかもしれないからさ、生体がいないと困るじゃない、うんうん、
一生分の一応ね、あの遺伝子の、
うんうん、でもシステムが変わるかも分かんないじゃん、
うん、
だって
今度唾液でお願いします、
だってあの短いスパンで変わったって言ってたんだから、うん、多分また変わるかもしれないじゃない、細胞を、うん、取って測るようになる
もん、どうせだったらね、なんか二人三脚で続けてまた生き延びるとか、うん、もう一回入れ替わっちゃうとか、
しかも冷蔵庫に入れてただけで俺血液がそんなに持つと思わない
まあね、それ言ったらもうちょっと全部そっぽくな
っちゃいますけど、だからあの新しい血液とか髪の毛とかを入手するための人なわけじゃない、うん、だから本当は死んだらダメだよね、
う
ん、
そうですよね、
うん、ただまあ宇宙に行くのが目的だったから、うん、行ってしまったらもう、
うん、
イースタンホーク的にはヴィンセント的にはまあ、うん、
ジェロームに死んでもらった
方がまあどっちやでもいいっていうか、
うん、あもう
そこまで考えてないと思うよ、うん、いやだから最後のね、あの泳いでた時のセリフ動画のね、
うん、
とあの時と同じで戻ることは考えず全力で泳いだっていうのと一緒で、だからそうそうそう、だからそんなにどこかに戻ろうとかはしてない、うん、けど少しだけ心残りができたねみたいな、今サーマンとかお医者さんとかそういう少しだけ、うん、だから基本的にそうそう仲間がどんどん増えていくようなものではなく、基本的にはスタンドアローンでいようとしてるから、多分家出をした段階で主人公はこう独り立ちしていこうと、一人で生きておこうって決めてたけど、その中でできていた仲間だから、そんなにアマちゃんじゃないかってい
う
ね。
でもね、本当柔道ローンの焼身自殺はいまだに大きなクエスチョンなんですよ、
なんとなくこうお話の都合上死んじゃったみたいな、う
ん、でなんかレストランで2人で飲んでた時に、うん、あの俺が出発後どうするって時に、うん、はぐらかしてですね会話を、
う
ん、
ああそうですね、
で、まあ、さっきちょっと出てたあの、まあ、銀メダリストだったっていうショックで、
うんうん、
それで自殺しようとしてその失敗して車椅子生活になったのかなっていうのをずっと羨みして、うん、見てたんですけど、
うん、
で自殺も損なって、
うん、車にね飛び込んだみたいなね、自分で最後に明かしますよね、うん、
で酔っ払ってあのくじけずに頑張ればいつか成功すると偉いぞヴィンセントって言ってるから、うん、なんか生きがいにはなってるはずなんだけど、
ね、
うん、
うん、 だからまた全然知らない人の遺伝子をね今度、はい、あのジュロームが手に入れて別人になったりすりゃいいじゃんと、うん、ここまで来たらこんなたくさん面白い仕掛けをしたんだから。
あ、そう、あの体を貸す代わりに夢をもらったって言ってるし、威圧っていうんですか、あの髪の毛を ね最後日本人的な考えなのかちょっと分かんないですけど、 あれが何なのかっていう、
まあ俺も宇宙に連れてってくれ的な、
まあ、
な
んじゃ
ない
ですか。まあでも髪の毛残すっていうのはね、はい、まあ遺言的なものではありだから、うん、まあ多分そういうことなんだろうけど、うん、ただまあまんまと成功してね、はい、あの女子どもはジュードロージュードロー言ってるわけだからね、
うん、もうトンチンカンですね本当にかっこよければいいんだろうみたいな、もうどうしてもね、
まあジュードローはね、うん、ジュードローもハゲとるかなって思ったよねこの間
だからたらそうそう、これ皮肉ですよね、うん、遺伝子で適正者としての役柄だったのに現実のジュードローハゲてるんですよね。
ハゲて太ってるからね、
う
ん、
そうそう、うん、
全然で、まあ、そういう目で見ると意外とまあそこそこはちょっとハゲそうな雰囲気あるねジュードローは、
ね、そうですね、うん、
二三国はだってふさふさだもんね、フッテージとか
ね。そうですね、
映画つまんないけど
これでもあの劣勢 その遺伝子がいいことがいいのか悪いのかみたいな、まあ、テーマもあるじゃないですか、遺伝子で人を、ね、選ん でそれで何だろう、ブルーレイが出た時に未公開シーンにきっちり字幕がついた版があってすごいいい未公開のシーンがありまして、それがですね「コーダ」っていうタイトルがついてて、まあ、楽曲の最後の部分みたいなこれなんですけど、それがあのスタッフローに行く前に宇宙をバックにテロップが流れまして、うん、数年後ヒトゲノム計画は完成し人の遺伝子地図ができるだろう。
まあできたよ ね
できましたね、これ2003年に完成して、うん、もうヒトゲノム計画は全部解析も
解析が終わってるだけだよね。解析が終わってるだけだから何だかは分かってないのよ。
ああ、うん、
羅列はできたけど、うん、それが一個一個が何なのか、どうしたらこうなるのか、
そこまではまだと、うん、そんで、その後のテロップが人間は自らの進化の方向を決められるまでに進化したと。でもっと早くその知識があったなら彼らは生まれなかったかもしれないと、うん、でこれその後に人物の顔写真と名前と、うん、まあ、遺伝子による疾患とされている持病が表示されるんですけど、うん、アブラハム・リンカーン、マルファン症候群、エミリー・ディキンソン躁鬱病、ヴィンセント・バン・ゴッホ転換、アルバート・アインシュタイン失読症、ジョン・F・ケネディ・アディソン病、ビタ・ヘイワース・アルツハイマー症、レイ・チャールズ・原発緑内障、スティーブン・ホーキング・筋萎縮性側索硬化症、ジャッキー・ジョイナー・カーシー・喘息と、で最後にもちろんあなた自身の命も誕生しなかったかもしれないと、うん、まあこれ未公開にはなってるんですけど、最初は多分
こう、まあ、でもなこれ入れるとなんか鬱陶しくなるな、ね、映画としてすごい。
でなんかスタッフの間でもこれちょっとインパクトがでかすぎて、
うんうん、そういう映画になっちゃうから、
そうそうそう、で削ったらしいんですけど、うん、今となってはこのエンドロールすげえいいじゃんみたいな話をね、スタッフ同士でしてるらしいです、
ね、あ、難しいところはな、なんか、うん、確かにそうなんだけど、うん、この映画の本質ってなんかこう、うん、そういうのもあるんだけど、うん、なんか遺伝子操作の
違反
とかではなくて、どんな状況でもなんか戦ったり頑張ったりすることはできるよって映画だと思う、うん、とてもシニカルな設定なんだけど、うん、そんな世界でもなんか戦うことはできるよって映画だと思うね、うん、ちょっとピントがずれる気がするんだよね、なんか泣き言だになる気がするんだ多分その遺伝子操作で疾患を取り除くことによって随分こう辛い子供が減るのは確かに、
うん、そうです ね、ま
あ、そうね、生まれる前にその有害要素を排除するっていう、うん、ただあの一発目見た時に、うん、コンプレックスが挫折知らないと、うん、その人間が成長する伸びしろとか、うん、あと飛び抜けた芸術って絶対生まれないと思ったんですよ、
うん、
と言おうと思ったらちょあの中盤であの12本の指のピアニストが出るんです、うん、多分あれが主張して言ってるのかなって、う
ん、とかね、ただこんなのって多分まあアメリカであったりイギリスであったり、はい、まあ日本もこの時代にそうなってるのかもしれない、はい、そういう時代の話だから、
うん、
多分インドだとか中国だとか、うん、まあ南米だとか、はい、多分そこまで全部の子供が遺伝子操作してるわけじゃないので、うん、多分この時代ですら多分ほとんどの子は神の子というかなわけだから、別にそこまで全員を統括するような時代は多分来ない、
うん、で遺伝子操作 その内容によってはものすごいお金がかかるみたいな描写もありましたよね、
うんうん、
で多分 それも未公開に入ってたんですけど、何千万かかかりますみたいな両親が顔するシーンもあって、うんうん、なんか音楽の才能を伸ばしてこれやってこれやってこれやってってどんどん金額が上がっていくみたいな
ゲームのキャラクターのカスタマイズじゃない
かな、そんな感じですね、うん、課金していくみたいな、
そうそう、まあもちろんね後付けのものもあるしね、うん、そのそうそうそう、そう簡単に決められないってとこあるから、うん、人間は別に遺伝子でもなければね、
うんうん、まあ、あとなんか一番見落としがちなのはその環境だったり時間とかもね、その人によって違う時間を過ごしたりしますもんね、うん、その時に会う人と
か、そうそう、だから、うん、そう、まあそれはねもちろんみんなそういうことを言うのが、うん、吉本隆明とかもだからね、三島とかが、うん、まあ、辛い人生でなければ、うん、あの小説を書けてなかったんだ、あの辛い人生には意味があるんだよっていうのも確かにそうなんだけど、うん、本人にとっちゃきついわなっていうのはあるよ ね、うん、ホーキングとかはもう如実にね、うん、健康でバカなホーキングがいいか賢い筋縮小のホーキングがいいかってホーキングに選ばしたらどっち選ぶかわからないけど、うん、なかなか辛いと思うんですね、うんうんうん、この映画はね、まあ主人公はなぜか体力はあるから
ねえ、でもまあものすごい筋トレとかねしてますもんね、うん、あの宇宙の百科みたいなのを頭に抱えながら、うん、逆さになって、ね、腹筋したりしてね、うん、すごいね印象的なのはあの弟が適正じゃないですか、うん、はい、で延々勝負をするんですよね、ちっちゃい頃と大人になってから、でずっと負け続けてたんですけど主人公はどっかで逆転するんですよね、うん、でその時にさっき木村さんがおっしゃったあの時も同じだと、戻ることを考えなかったと、
うん、ちょっともう不可能がなくなったって、あらゆる不可能が消えた、ね、うん、うん、それで家出をして、うん、トイレ掃除をしながら、うん、そのいろいろ回ってっていう、はい
はい、うん、弟の方は適正だからブレーキかけちゃうんですよね、うんうん、分かってるから頭がいいからこの以上行くと危ないみたいな、
でも体力なんか有限なんだからそれ超えたら別に主人公、うん、まあつったって主人公は努力もしてるし体力もあったんだろうけど、うん、なかなか
大人になってね、弟があの刑事さんになって、はい、あ兄貴がどうやら不正をしてるみたいな感じで、はい、出会うんですよね、カタカで宇宙局 でその時のセリフがね、あのなんか僕に何ができて何ができないかを決めつけるな、うん、
そこが、ね、まあ、一番のまあいいセリフですよね、God even you are telling me what I can and cannot do now。 調べてみる、
英語がまたできる
できてええやねだからちょっともうちょっとあれなんだよね、だからもっと、うん、言われなくても承知だバカ野郎ぐらいの、うん、うん、だからもうちょっとちょっとまあでもいいセリフだと
思う、いいセリフですよね、うん、本当にいいですよ、なんかすごい突き刺さる、あのメイキングみたいなの見てたら、うん、ちょっと関係ないんですけど、あのスタッフによると建物のロケ班とかロケセット作りに監督からの指示が、まあ、あるんですけど、うん、すごいものすごい的確だったんですって、文字だけじゃなくて、うん、ファッション雑誌の切り抜きとか、うん、風景の写真とかイラストとかをバーッとこうもう一目で分かるように、だから全体にすごい指示が行き渡るようになって、だからものすごいあの統一感がないですか、うん、そのロケーションに、うん、すごく考えられてて、なんでしょう、あの比喩とか暗喩みたいな感じで、あのジェロームの部屋の階段と、はい、遺伝子操作する病院の階段が螺旋になってて、どっちか、うんうん、DNA の構造を模してて、はいはいはい、それもね、なんかロケハンで探したみたいですよ、螺旋階段のところ、うん、でなんか曲線だったり直線だったりをそのシーンに合った感じでうまくあの当てはめて、
うん、まあ、コマーシャル系の人だからね、
あ、そうですね、うん、それ出身なんですね、
アンドリュー・ニコル、
アンドリュー・ニコル、この方はこの後いろいろ撮ってますね、トゥルーマンショーとか、はい、
トゥルーマンショー、シモーヌ、ターミナル、うん、タイム、うん、ロード・ボーを見てないんだけど、
ターミナルは脚本でしたっけ、
ターミナルは原案制作総指揮だから、まあ、監督だとシモーヌ、トゥルーマンショー、はい、うんうん、まあ、トゥルーマンショーはね多分一番有名な作品なんじゃないかな、はい、
これで村さんに言わせるともう一発屋監督だ
ね、まあ一発屋監督だよねてかもうこの間はもうさ、こだからね、まあ世に言う一発屋とまたちょっと話が違って、俺の言うその売れたけど俺から言わせれば一発屋だよね監督の一人で、
まあ活動は全然してますけどね、
うん、活動は全然してるよ、うん、活動は全然してるけど、でもまあ正直ガタガタよねみたいな人がやっぱこういて、うん、でまあトゥルーマンショーはトゥルーマンショーでね、まあ、うん、つまらなくはないけど、うん、 でもガタカよりおもろいかっていうとそうでもない感じが、はい、まだトゥルーマンショーとかぐらいだったらいいんだけど、はい、タイムに至っては原点回帰してガタカをぽいことをやったけど、うん、うまくいってないんですみたいな、うん、ガタカの特徴であるそのいわゆる本当にあるロケーションを使って未来を表現しましょうだとか、それもやってんだけど、
う
ん、
あそっかそっか、
うん、でもそれをやったからガタカは良かったわけじゃねえんだぜっていうさ、
だから劣化コピーになっちゃって、
劣化コピーになっちゃって、
要素だけ引いちゃったみたいな。
多分ねガタカも通り越した時代設定だと思う。つながってるかどうか知らないけど、遺伝子操作されてるからみんな美形なんだよね。はいはいはい、20何歳に一番まあ、
あそう、そうですね。
そうそうそう。
だから俺たち生まれてないんですよね、その世界では。
だから全員だからより進んだ世界にしてあって美形でかつ、うん、年齢も完全に簡単に操作できる時代だっていうんだけど、はい、なんとも早面白くない。
一発やな。
これは全然面白くないんだよね。
まああの何でしょうね、こうじっくりの話で言うとあの古風な小物とか車とかクラシックカーとか、うん、ありものをね全部使って
レトロフューチャー、
レトロフューチャー感をなんか、はい、うまく演出はしてましたよね。なんか未来のものをこね上げて作り上げるんじゃなくて、うん、あるものをうまく利用して、
とても奇跡的にうまくいった映画なんじゃないかと思うんだよね。だからそういうたまに奇跡的にうまくいった映画を撮って劣化コピーする人とかいるよねっていう。
うん、
あのロックストックトゥースモーキングバレルスうまくいったから、はい、スナッチ撮ったら、
うん、
みたいな。
ガイリッチーさん。
ガイリッチーも完全な一発屋だよね。
村瀬さんに言わせる一発屋がすげえ面白くて、はい、一番面白かったのが、はい、ピーター・ジャクソンって、はい、しかもブレインデッドが一番面白かった、はい、
ブレインデッドで終わってるよ、村瀬さん、俺の中で
辛口やな。
キングコングとかロード・オブ・ザ・リングとか、はい、ホビットとかも全部こ
うもう
つまんない、
認めないと
一周ですよ。
いや、終わったここも別になっていうなげーなーみたいなさ。
確かにブレインデッドは面白いですし、
はい、このうん、ブレインデッドはなんかゾンビ映画の中でもかなり上の、
まあ、面白いですね。
ゾンビといえばブレインデッドでしょ、はい、違うけどね。
まあでも面白いですからね。
そうそう、だからまあね、リボルバーとかクソつまんなかったじゃん。ガイ・リッチーとかもうふわーってなるぐらいで、シャーロックも面白いとは思えないしな。
あ、シャーロック、
そうだから、 それとあれでしょ、だからガイ・リッチーも一発屋だし、うん、デビッド・フィンチャーも俺の中でそうだね、う
ん、セブンが一番最初でしたっけ。
ね、どっちが先だったかな。エイリアン4を撮ってるよね。
エイリアン3ですね。
あ、3か、
うん、で、セブン、ファイトブルー。
あ、そっか、3じゃないですね。
だから、エイリアン4の人はさ、帰り咲きというか、あれを撮ってるじゃない、アメリ。
はい、
アメリ。
だから、そういう、はい、ダニー・ボイルとかも、ダメにダメに、ダンになりかけたけど、28時間、あ、28日後とかを撮ってこう、うん、こう、うまいこと、その一発になりがちな人って結構何でもやる屋さんのような、
うんうん、
多分この人はこれしか撮れないみたいな、例えば、さ、ラース・フォントリアだとか、
うんうん、
デビッド・リンチとかみたいな、キチガイみたいな人は、なんかその、同説と、なんか微妙にそうだよね。やっぱセブン、エイリアン3、セブン、次で、ゲームで、もう、って感じになるじゃん、もういきなりこう、テンション。で、みんなファイトクラブ好きだけど、
大好きです
ね。そうか。パニックルームやね、パニックルーム。
パニックルーム。
だからね、ファイトクラブはね、あ、でもね、
アラサガチしてるみたい
な。嫌い
で。この映画がつまんなかったみたいな。
ファイトクラブもね、俺そこまでなんだよな。
ああ、
セブンのはまとまりがいいな。これも、うん。まあ、確かにコマーシャル系の監督じゃなかったっけ。
村田さんの、
DV とか、ね、
あの、人生の方がファイトクラブより
すごいっていう。そうですね。
うん、僕ファイト、うん。で、なんかもう、ベンジャミン・バトンとかね。
はい、ソーシャルネットワークダメですか。
ソーシャルネットワークは見てない。
見てないですか。
なんか、まあ、なんか、気持ち悪そう。というか、ベンジャミン・バトンがあまりにもさ、
はい、あれはもう、
つまんなかったな。ゾリアックはまだちょっといいかなって思うけど、
でもどうしてもこの監督の一発目の作品とか見ると、うん、もうこの人はこういう人なんだってイメージがついちゃうから、うん、観客 もそういうのしかもう求めなくなっちゃうっていうのは多くないですか。
それに応えないとみたいなところもね、
はい、こいつはもうこれで売れてるからまた似たの作らせようって、やっぱ
あるよ。だからまあ乗り換えるのは大変だよね。星、はい、守るとかがうるせえやつだからパトレーバーに行ってるよね、はい、うん、でもまあ星守るもパトレーバー2で終わったからね。
もういろんなとこ敵に回さない
。敵に回んねえだろ。デビッド・フィンチャーも俺に文句言ってこないだろ、別に。
まあね、なんか万が一、押井守と村さん仕事することになったらね、それちょっと多分180度。黒とひっくり返さないと。
いやもういいだろ
う。おいおい。
いやだすごい、これを流していいのかどうか。
いいじゃないの、別に。そんな
まずは切っていきますね。
え、そうだってみんな、だってあんなあれスカイクロールとか見てないの。
見てないです。
なんか面白くなさそうだ。
そうだって、体中の全ての穴から汁が出てくるぐらいつまんなかったよ、もうだ。
押井守の映画って全部説明するじゃないですか、テーマを、
うん、
テーマを言う主人公とか、なんか脇役がいて、うん、そいつがその都度その都度なんかこう、
でも俺マイフェイバリット映画はパトレイバー2なの、本当日本映画の一番好きなのは。
高架機動隊もまだ見れて、
うん、
なんだっけ、
バデだよな、
あ、うん、イノセントちょっと、
うん、いやもうなんか、なんか気持ち悪いしさ、画面自体が、うん、今見てもね、パトレイバー2とかやっぱ面白いよ、面白いよね、はい、うん、多分ね、そこはね、意地悪なところがピンポイントで効いてたと思うな、はい、映画はなんかロボット映画なのに、はい、ロボットを動かしてやらないぞっていう意地悪が前提にあって、はい、なんかそういう意地悪や根底部分をやってやらないぞみたいな、はい、例えばうるせえやつらビューティフルドリーマーだったら、はい、ラムだけどラムをあんまり出さないぞっていうか、はい、全くの中心に置くことによってキャラとしては動かせないぞみたいな意地悪がね、うん、あるよね。だからそういう意地悪をした時は面白いんだけど、その攻殻機動隊は好きだったから、はい、あんまりいじってなくて、実はなんかイノセンスもね、原作通りなんだよね、意外と、うん、あのが最初の攻殻機動隊の中にある話の、うん、元子がオリジナルはいるけど、元子がいなくなった世界にしてるだけで、うん、結構そのまんまの話で、
そうなん
ですね、うん、まあ別に俺が言うまでもなく、そんなみんな言ってることやんか。
まあまあまあ、
ネット上では感じたりとか、わざわざ口に出さないみたいなところはありますよね。
うん、ただでも一作でも傑作撮ってればね、それは素晴らしいことだからね。うんうん、いやでもなんかこう、あ、俺に言わせれば俺、うん、リドリー・スコットとかもやや一発やるとこあるんで、二発やみたいなとこあるんで。
その二発は何ですか、エイリアンと
ブレードランナー。ブレードランナー。ないそういうところ。
なんか、まあ、
もうブラックレインとか全然ですか、もう。
あ、ブラックレインはあの勝新のお兄ちゃんが何喋ってるか分かんない。
これこれこれこれ。
字幕つけろや。
字幕欲しいですね。
あれもうだってみんな何言ってか分かってる日本人が。字幕欲しいわ。だってエイリアン、ブレードランナーって言って、まあそのブレードランナー、テルマンドルイーズとか、うん、G.I. ジェーンとか。
まあなんか迷走してますね。
うん、グラディエーター、ハンニバル。この間のプロメテウスも俺あんまし面白いとは思
わない。完全にこれ劣化コピーになっちゃう。
俺、あらって思ったら、白いでかいやつが、高度な文明持ってるはずなのに、いきなり殴るみたいな、荒いやつ出てきたし、結局エリアだったしね。
76歳ですからね。
うん。うん、なんかだから、すごいこうブレードランナーとエイリアンがすごすぎてさ、
うん、はい、あ、まあそうですね、
なんかそこって引っ張ってるとこはあると思うんで、ね、全体的な評価でいうとトニー・スコットの方がなんか高い気もするんだけど、
うんうん、やっぱエイリアンとブレードランナーはすごすぎますもんね、
うん、まあすごいよね。でもエイリアンに関しては2の方が好きだったりするんだけど、
キャメロンの、
うん、まあ SF 映画でもまあ確かにね、でもブレードランナーとかはガタカの直系の先祖ではあるからね、
うん、あ、
うん、
レプリカントね、
うん、だからまあ、うん、多分ねあれはディックだけど、
うん、
ロバート・ A ・ハインラインが多分過去にあって、はい、ロバート・ A ・ハインラインは多分アメリカで一番人気があるぐらいの SF 作家だったけど、うん、この人の作品が直接映画に合ってるのは多分スターシップ・トゥルーパーズだけぐらいですね、
はい、
うん、それも随分後の方に、うん、ね、ロボコップのあの監督
コルバー・ホーゲン、
コルバー・ホーゲンが撮って、だいぶ原作と味わいも違う作品になってるけど、
皆さんハインラインね、すごい好き、
うん、ハインラインはすごいね、だからとても映画的なの、読むとたくさんの要素も入ってるし、うん、かつテーマ重視じゃなくて、うん、そのストーリー重視な人だから、
うん、
で多分この人は多分ね、ものすごく与えたところって大きくて、例えばガンダムとかもほぼこの人が考えてて、
うん
うん、月は無慈悲な夜の女王って、まあ、みんなが言うのはね、スターシップトゥルーパーズがガンダムの原型だっ ていうことが多
くて、うん、パワードスーツってのが出てきて、
それを着て、でも宇宙の、まあ、あれは宇宙の怪物なんだけど、はい、まあ、宇宙の虫と戦うっていうのが、うん、まあ、ガンダムに似てるっていうけど、そうでもないような気するじゃない、正直それだけ聞くと、
うん、
でも 月は無慈悲な夜の女王は、うん、設定がね、月に住んでる人たちがいて、はい、でその人たちはもともとロケ地として住まわされていて、
うん、
である程度人口増えて、うん、ってなった時に地球から独立運動、独立戦争を挑む地球で、その地球対月の戦いになって、
うん、
で攻撃するのが何でもいいから地球に落とす、
う
ん、と落ちていくからすごい破壊力が
落ちる
よ
ね。
でそれでその速度とかを測るコンピューターとかが自意識を持ってってところが、うん、まあ、ちょっといろいろ話はあるんだけど、
うん、
ただ地球外のところにある人たちが独立運動をするっていうのと、うん、あのそこから物を落として攻撃するっていうのはさ、もうもろじゃない、ガンダムでね、
うん、
ジオン軍側の発想だけど、
うんうん、
だからそれがいけないこととは言わないけど、うんうん、パクってもいいかなと思うけどそれぐらいは、うん、ただすごく、
まあ、ガンダムよりずいぶん前にそれやってた、
そうだからね、ものすごい発想だよねっていう、
うんうん、でね、あのなんか僕もすごい好きなんですけど、あの夏への扉という小説がパインラインであって、うん、村さんはその昔夏への扉すごい好きみたいなのをどっかで見て、
うん、
でガザカと比べるとちょっと似てるというか、
うん、
なんでしょうね、話が似てるというわけじゃないんですけど、まあ、ちょっと意地とか見栄で自分の問題を解決するお話なんですよね、うん、あのちょっと恋人の裏切りとかにあって、
はい、
自分の特許とか会社とか全部奪われた主人公が、
はい、
あのコールドスリープで、
はい、
タイムマシンですね、冷凍睡眠、
はい、
して未来に行って解決していくと、
うん、いやこれね、普通のタイムマシンも出てきたりね、なんか一個もなく盛りだくさんだなって感じなんだけどね、
でもすごいなんか読み心地も軽快で、
うん、
根性とあと頭脳も駆使して、うん、新たなこう恋人を最高の伴侶を見つけて、
うん、
すごいねいい感じで終わって、うん、で最後の締めの言葉とかもちょっとおしゃれで、
うん、
あのグッとくる小説
も、このね猫がテーマというか、かなり重要なファクターにいて、それで人気があるんですよね。
ああそうですね、扉に関する話ですね、
うん
うん、猫飼ってる人とかね多分すげえ面白く読めるんじゃないかな、
うんうん、でもタイムマシンで遥か未来に行ったのが2000年っていうのにがっかりする
けど、うん、まあ書かれた時がね、
そう1900、ね、そうか50年代の小説は、ね、うん、だから70年代が舞台だけど、それも随分な未来だ
った、ね、うん、そうですね、そう、
だからね今読んでも全然古さを感じないっていうところは、やっぱり翻訳者の力もあるけど、やっぱり、はい、そのファインラインのね、
うん、
凄さっていうのがあって、まあ、うん、ファインラインがいなかったら多分なかなか辛かったかな、
うん、
とかね、ファインラインはなんか、ね、食えなくなったディックとかに援助してた時期もあって、
うん、そうなんですね、
読んだことない人いたらね、読んでもらいたいぐらいだね、
うん、いやすごい、あの、うん、ガタガタ合わせてもう全然いけると思います、うん、
夏への扉
面白く、夏への扉はね、
そうだから、そうガタカはね、やっぱり、うん、設定的に見るとこう星新一的なね、嫌なオチとか、うん、あの世にも奇妙な物語っぽい感じにな
りそうだ、ね、まあ、パッとエン
ド的な、うん、そうそうそう、雰囲気があるから、はい、オチで嫌な目にあったりね、
うん、
あれのもまあね、テレビで15分だからいいけど、
うん、映画で散々見た後
ね、見た後にね、
未来世紀ブラジルみたいなね、あのうわーって、ね、すごい嫌な気持ちになる。
ただそうだね、ガタガに関してはただ難しくてね、とてもこう口に出すとつまんなくなる場合あれなんだけど、あの勝敗は関係ないっていう言い回しはあるじゃない、
うんうん、
ちょっと本来の意味とはずれてるらしいけど、オリンピックは参加することに意義があるとか、うん、努力することにこそ意義があるっていうのは、うん、あみんなのよく言われる言葉じゃない、うん、まあ勝敗は関係ないよと思ってやってるような努力は意味がない、
うん、
だからそもそも本当に勝ち負けは意味ないかもしれないけど、勝ち負けは意味ないと思ってやってるぐらいの努力は意味はない、
うん、
だから勝ち負けは意味ないよと思った時点で自分に対する言い訳なんだよね、うん、その大概その自分が真剣にやらないことに対する言い訳をし続けているわけですよ、うん、大体の人は、そうそうそう、
まあちょっと予防線を張るというか、
うん、
これは別にうまくいかなくてもいいんだみたいなことをこう
そうとか、うん、自分がやらない理由をどんどん言っていく作業になってるわけだけど、うん、そうそう、それがね、ない作品なんでね、
うん、まあ、そこを取っ払って本気で勝ちに行く、
うん、そうそうそう、だから勝ちに行かないとダメ、うん、何の話してたんだっけ、
うん、努力の話ですね、
だからまあそうそう、だからどっちかというとね、スポーツものに近いよねっていう、うん、うん、なんかそうそう、例えば
もう、まあ、くしくもね、そのジェロームも金メダルが取れる適正者だったんだけど銀メダルに終わってみたいな、うん、そういうちょっと皮肉も入ってて、ちょっとスポーツとも関係してるかもしれないですね。
俺の中でね、一番この映画に近いなと思う映画ね、プリティリーグなんだ。
お
ー、うん、プリティリーグの妹の方が、うん、まあまあ、とにかく兄弟喧嘩の話じゃない、
うん、
片っぽ優秀でっていう、うん、お姉ちゃんがまあキャッチャーやってるんだけど、うん、まあとても優遇されてて、うん、妹の方はこうちょっと、お姉ちゃんのついでに撮ってもらったっていうやつで、でまあお姉ちゃんとのちょっと確執があって、それでチームのクビになってるっていう、ね、うん、それでまあなんとか勝とうとする話なんだけど、うん、まあ全体的にはね、もっとこの戦争で男性が全部取られてしまったので、うん、女性しかなくなったっていう、うん、結構本当に戦争の話とか、まあ意外と重たい映画なんだけど、うん、ただその部分のね、その努力と根性でお姉ちゃんに勝つっていうのはね、うん、やっぱり似てるし、そう、好きな映画なんだけどね、うん、意外とみんなプリティリーグってタイトルがダメなのかな、意外とみんな、
うん、やっぱなんかちょっと軽い感じで、
うん、
ね、見ちゃう、
あとマドンナが出てたりするからかな、うん、でも相当いいね、あんまり本数取ってない監督だけど、
うん、
女の監督で、うん、レナードの朝とか、
ああ、
うん、なんかなんでね、まあもう多分ね、その数本取ってやめちゃった人なんだけど、
うん、
ペニー・マーシャルね、
うん、兄弟喧嘩、
兄弟喧嘩って探して、うん、俺兄弟いないんだけどね、
あ
まあ、それ憧れもあるのかもしれない
ね。大概でも兄弟いると弟とかね、下の方が優秀みたいなのがありますよね。なんか、うん、うちもでも弟の方がなんかちゃんとしてますよね。
あ、そうな
の。うん、もう結婚するっつって、うん、あの今の奥さんも弟に会わせた時に、
はい、
10年後苦労しますよみたいなことを言って僕もう席を外してる時にそんなことを言われて、奥さんがすごいびっくりしちゃってどんな弟だよみたいな、
もう来年するわい、
来年、もう今苦労してます
よ、今するわ
いなんかね、最近ちょっと本棚をバーッと漁ってガタガに近いやつなんかねえかなと思ったら、
うん、
松本零士先生のわだちっていう漫画がありまして、
うん、
別に遺伝子のお話じゃないんですけど、
うん、
まあ、よく出てくる鉄郎顔っていうんですか、うん、男を挑んの大山登った君みたいな、うん、まあ、松本零士先生の分身としてよく描かれる、うん、メガネでね、金眼でガニ股でチビで
やたら猿股を買う人
で、そうですね、パンツを押し入れにしまってキノコを生やして食べるみたいなそういう子がこう新しい地球を開拓するみたいな、うん、まあ、これもちょっと根性というか、なんですかね、こうコンプレックスを、
そうね、っていうか、そもそも39の鉄郎とかかなり根性の人だしね、
うん、そう
だって、まあただで機械の体もらって、うん、しかも復讐したらみたいなところもあるからね。
そうですね、うん。ちょっと近いかもしれないですね。そうですね。そういうのは。
でも復讐ものっていうのはいいよね。ちょっとさ、うん、ガタカも少し復讐というか、うん、地球に対する愛情はなかったわ
け。ないですもんね。そうそうそう、もう木星のことしか見てないですもんね。
う
ん、
だから、全然、うん、卑屈な主人公じゃないからあれだけど、うん、そういう復讐ものとかでもよくある。こう一途にそこだけ見てるっていうのはやっぱ主人公としては気持ちがいいよね。
うん、
俺チッ一番嫌いなキャラクターって、うん、打てませんとかいうやつ嫌いだから。
何ですかそれ。ちょっと待ってください。
ガンダムとかそういうのね、なんかこう、打てませんとかいうやつい
る
やん。
そ
う、殺せませんとかいうやついるやんか。
はいはい、
嫌いなんだよ、
ね、アムロ大嫌い。
アムロはだって違う。アムロは、うん、撃つぞって撃ったけどさ、最初にさ、人を殺す生身の時に、
うん、
スッと引けたら、それは感情移入もできないから、おかしいけど、なんか、よっきゃく、深いやついるじゃんね、ああいうの嫌だね、撃てや殺せやと思うよね、やっぱりね、そこら辺も、うん、なんかイラするよね、とどめ刺さないやつとか、
あ、
そこら辺やっぱりこうジョジョの人とかはさ、うん、そこら辺バッツリしてるじゃん、例えばゴムとか、
うん、
さ、こう決めたら撃つ、殺すときっていう、殺すと言わないんだよみたいな、ああいうのはね、やっぱり映画でもそうで、やっぱり見てて気持ちがいいよね。
ジョジョも結構その意志の力とか、ね、克服していく物語みたいなのすごい多いですよね、
うん
うん、スタンドとかもね、あの気持ちの力みたいな、ありますね、そうそう、立ち上がる力みたいな、
まあ、なんか映画の本読んだけど、やっぱあの人はすごい映画から来てるから、あ、ね、うん、そうそう、精神論的なものはね、やっぱり、うんうん、とてもあるよね、
うん、で結構敵役の方にそういう強い意志で殺しにかかってくるやつとかがきっちり描かれてて、
うん、やっぱり ね敵が面白くないと面白くないからね、うん、そうそう、ガタカとか、そのガタカはあのガンツの人がちょっと好きみたいな、
あ、そうなんだ、で褒めてるんだったら、でもあの今城隆先生、うん、もうなんかスレンボーイっていう単行本かなんかでアシスタントにガタカを勧めたりとかして、
うん、
ガタカのことを思い出すと泣けてくるぜみたいな、俺それを読んでガタカを見たんですけど、
俺もね、ガタカは泣けるね、今日見てきたんだけど、
あ、
あの直前に見ようと思って、お昼ぐらい見てきたんだけど、うん、やっぱ泣いてたよ、僕が。で俺今さ、あとね、もう最初のオープニングで泣いてた、爪が落ちていくシーンでドゥイーンって俺今あのヘッドマウントディスプレイで映画見てる、
あ、あの
未来的なやつで、あれ泣くと曇るんだよ、だからこうすげえ我慢すんの、ね、まあ、今夏だからあんま曇んないんだけど、冬とかはさ、こう泣くとふわーって曇ってくるから、泣かないように泣かないように頑張ってるけども、爪ドーンって泣いてたからね、早っってもう想像しちゃって、これから起こることの。
なるほど。
だね、だあの音楽のね、音楽が有名なマイケル・ナイマンだっけ、
はいはいはい、
エネミーゼロの音楽をやったということで、おなじみの。
ミアノレッスンって言われるとかそうですね。
エネミーゼロってなんかもう本当何十年ぶりかに聞いたセガサターンのゲームですよ、
ね、俺買って難しかったから松井にやらせてたから、松井って誰だよって
先輩の ね、 そのね、僕何回かしか会ったことない
この前にやれ
平井さんと一緒に住んで
る、わかんねえかその名前出して
でもユマサーマンは綺麗だよね、
綺麗でしたね、一番いい時の、
しかも一番年上ぐらいなんだね、伊沢奥方、確か44ぐらいじゃなかったかな、
うん、ユマサーマンの設定って遺伝子操作受けてないんですかね、
受けてるんだけど、ちょっとまあうまくいかなかったのかな、なんか心疾患が見つかったみた
いな、はい、にはいけないんですよね、うん、あの普通に入れるんだけど、
優秀な人材ではあるけども、
だから
そうだそうだ、
聞いちゃってるからできないってことはあるよね、
うん、
知ってたらできなくなるよね、
うん、
あれなんかデートであのコンタクトなしで、うん、その車の通るとこ行くじゃないですか、うんうん、あれ一種の通過儀礼なんですかね、
ああ
、私が好きならばちょっと、
うん、でもあんなに高速道路は渡るなよって目が見えてても渡るなよ、危ないよって思うけどとか今さまもなんか最初嫉妬から入ってるよね、
まあ、あそうですね、うん、
なんか自分にないもっと完璧な遺伝子の人にな
んか探ってやろうみたいな感じで、
ね、そうだからね、そう欠点を探ろうとして見れなかっただろうっていうのは、うん、いいよねとか、
うん、まあでも早々に今サーマンは知りますよね、こいつ偽物だっていうの、
知らないよ、
あれ遺伝子の
検査持ってっ てたのはあの
柔
道ローのやつを入れたやつ持ってってるから、
でも柔道ローの写真が出た、
でもそれは気づかない、
あ、そっか、
も誰も気づかないのよあれは、
うん、あ、そうか、
で結局気づくのは、うん、あの
やっと柔道ローに会ってから、
そうそうそう、ね、弟と部屋にバンって開けたら、
うん、
あの全然知らない柔道ローが座ってて、
あ、そこで初めて、俺結構ね、あの時にもうバレてんのかなと思って、
あれはバレてないね、物語的に、あそこでバレちゃうと、うん、ちょっとおかしな感じになっちゃうから、
そっか、なんかね、変な動きをずっとするじゃないですか、今さんは最初から、
うん、
なんか
だから欠点を探ってやろうとして、
うん、
してたんだけど、本当の大元の部分でそんなに嘘ついてるとは思ってないから、
うん、
だからそこら辺はなんか努力で隠しちゃってる
ん
だ
から、うんうん、
だからまあライバルとして気になってた、なんか嫉妬もしてたけど、まあね、だからあれだよね、だからやっぱ主人公は努力せんとダメだよねって、ね、うん、俺別になんか障害者年金もらって飲んだり暮らしてってもね、うん、岩沢マンと付き合えないぜっていう、うん、
まあそうですねでまあそのね、本能とかに従えばもう絶対宇宙行かないでね、村さんも言ってましたけど、その障害者年金をもらって地球で余生を楽
しく過ごした、うん、誰がいるんだって話だから
ね、まあね、
まあ、
そうそう
そう、まあなんかいろいろやった方がいいですよ、法律とか犯しだったらいいですよ
まだ問題発言だ
それはね、やっぱ犯す側の人間ですからね、村さんは
法律を
イーサン・ホークはあれですかね、やっぱり好きでもうやってるから、そんな苦労って感じもない、
うん、うまくいってると思ってると思うし、はい、うん、そうそうそう、うん、悲壮感はないよね、うん、主人公としてはね、うん、
まあ喋ってることすごい前向きですもんね、
う
ん、
そうですね、
いや結局ね、でもこの脚本の秀逸なのはやっぱりね、サスペンス要素をちゃんと入れてるから、
あ、バレるかバレないか、
まあ、まあ、あるし、その殺人事件を、はいはい、核にしてるから、はい、とてもいいんだよね。これがね、多分のんべんだらりんとしてたらね、うん、ちょっとだらけた映画になったと思うね、は
い、これ
だ
単純にこうゲートをくぐるかくぐらないかみたいな、そんなそうシーンばっかりになっちゃう。
この人がそこまで行くだけの映画だったらちょっと退屈だったんだけど、うん、そこはねギュッとはしょるっていうか、まあ、圧縮して、うん、そので上司がいじめるシーンとかも書かなかったですよ、うん、そこをバレそうになるシーンとかも書かずに、うん、いきなり死んでるってところからやってるところはね、あれ多分ね書いちゃうよね、うん、今余裕があったら、うん、2時間20分ぐらいの映画にしがちなのね、それが100分ぐらいだから、うん、とてもそのすっきりしてていい、大体の映画はすっきりしてたらいいよ、ね、うん、ブレードランナーとかもすっきりしてるからいい、
全部説明しようとして伏線入れてちょっと長くなっちゃったりとかありますもんね、
う
ん、
そうそうそう、まあそうだね、エリア2とかは違うけど、大体完全版になると面白くなくなったりするよね、伸びただけで
長くなっちゃって、
うん、うん、キャメロンとかはね伸びても面白いなと思うけど、うん、まあキャメロンもまあエリア2までだけど早いな
早いっすね、エリア2のも
アバターはよくねアバター俺分かんない、気づいたら主人公が敵になってさ、白石って言ったのに、でも来た、おっと思ったら、いつの間に敵に回ったの、主人公って思って。立体映画とか映画館で温めなくなってくるよね。
ああ、まあまあ、ちょっと目疲れちゃうんですよね。う
ん、映画館嫌いなんだよね。
なんてされてさ。でも、ヘッドマウントディスプレイする。
いや、だからそれは家での、あれを揃えてるわけよ。家で見たい。
娘みたいになった状態で涙流すわけですよね。
そう
よ、うん、
そうよ、未来の人で。光学機動隊の世界を生きてるよね。なんか映画館で映画見るとろくなことないじゃん。なんかこういう時間前しか空いてなかったりさ、まあまあまあ、女子高生喋ったりさ。
後ろから蹴られたりとかね。
これはそうそう、グニューってされるじゃん。椅子をこう、グーって押されるじゃん。こうやって。いやなんかポップコーンを食うやつもいるしさ、自分自身トイレに行きたくなることもあるしさ、なんかろくなことないよなって、
うん、
そうそう、でもガタカとかみたいに、はい、後からねその映画が自分のとても大事な映画になることが分かってれば見とけばよかったなと思うけどね、こんなこと知らんからね、ガタカとかってすげえ地味だったから俺、まあ、気づかなかったんだよね、ガタカって映画はあることすら、うん、
公開当時あんまりなんか話題になった記憶ないですよ ね、でもアマゾンレビューとか見るとやっぱり絶賛というか評価高い人多いんですよ、
ね、やっぱりでもそれ後付けの人気だと思うよ、その DVD からの人気だと思うけどね、テレビでやったのかどうかそれ知らないけど、ね、テレビでやれるレベルだけどね、
うん、
そんなエロいシーンもあんまないし、
映像もね全然大丈夫ですしね、今見てもね、
うん、まあ、モニター実家とか思うけどね、
チャチさを感じさせない、
うん、こんなちっちゃいモニターで iPad ぐらいのモニターでやってるからさ仕事ちっちゃいなって思うよね、やっぱりこう
昔のねあのコンピューターの、はい、そのまましか出せないから、い
だからねフラットにはしてあるのでも、うんうん、そうそうそうそう、あのサイズに限界があるんですね、
そうですね、
だからガタカはどっちかというと近未来映画だけど、うん、そうそうそう、そのなんていうのかな、とても近い未来だから、うん、あんまりねその未来はこうなってるみたいな部分を楽しむ映画ではない
ですね。そうですね。宇宙に行くのにね、うん、スーツで行ってましたからね。そのまま戦うから、う
ん、
あ
の喜んで。ドフォーマルやから
、ね。あれでもおしゃれですよね。なんか科学発達するともうスーツで宇宙行けちゃうんやみたいな。
ありますよね。そうそうそう。
行った先で何かももう揃ってるみたいな。
ダメージでしょうね。宇宙っていうかね。宇宙服をいっぱい用意するできなかったんじゃないかなと思うけどね。
確かそれはね、あのコメンタリーかドキュメントで言ってました。
うん、だよね。
まあ、やっぱ予算をうまくあの、うん、逆転取って、うんうんうん、ああいう美術にしたんだと。で、ガタカの事務所も、カットをね、うん、あの切り返してるんですよね、カメラ別の方向にやって、はい、広く見せて ってるらしいんですよね、うん、で机とかも、カットが変わったらスタッフ袖でバーって机の方向変えて、うんはい、で広いところにいますみたいなのをこう見せてすごいやりくりが超大変だったらしいんですけど、
ブレードランナーとかもそうだしね、なんかもうみんなこう積み木型のセットにして積み直して積み直してビルにしていったりとか、その結局外国人の監督だから、うん、あんまり協力的じゃなくて日数限られてたから尺が足りないのをなんとか面白くしようみたいな、うん、そういう制限があった方が面白いということは、うん、すなわちガタカの本題だということですね。
制限があった
で売れたから一発屋になっちゃったわけですよ。次から面白くなるトゥルーマンショーに、まあ、トゥルーマンショーはどう、トゥルーマンショーはどうなのかね、
あれ一番売れたんじゃないですか、
名前だけど、うん、
知名度は高いですよね、
うんうんうん、なんか、なんだろう、世にも奇妙な物語、春の特別編って感じがするよね。
でも、この監督さん、あれですよね、あの、管理された社会とか、うん、あと、マイルがバレないかサスペンスみたいな、やたら多い、
うんうん。シモーヌもそうだよね。シモーヌは、アイドルを、完璧なアイドルを作って、うん、それがバレるかバレないかっていうやつだよね。うん、でも、まあその、ロード・ウォーは見てないけど、ターミナルはあれか、空港で暮らすやつ
ね、うん、
これもヒットはしたけど、
うん、
面白いかっていうと、うんうん
うん、まあ、手堅くこう撮り続けてる感じがしますよね、
うんうん、まあ一発屋ですよ
一発屋、まあ、やると思いますけどね一発屋でも面白ければ
当てりゃいいと思う、
でもまあそうですよね、う
ん、もちろん言ってもまあね一番、うん、一番好きな映画やって言ってるぐらいだから尊敬はしてるんだよね。これがさもっと生々しくさ過去に性犯罪した人がさ、うん、自分の身柄隠して何とかする話だったらみんな全然感情移入できなくなるわけなんですけど、
う
ん、
そうですね、
だからこの主人公で結構えぐいことやってるっていう認識は持ってみた方がいいよね、
うんうん、
とても多くの人が亡くなってしまうかもわからない。だから転換であることを隠して運転手になってたらやばいわ。
ああ、
そうそうそう。だから結構ひどいことをしてるんだけど。
うん
うん、でも俺の考えはそれでもいいじゃねえかと思って。
そうするに足る理由もありますしね。やっぱりその社会がやっぱり適正者を優先して、ね、うん、送り出すみたいな。で最初の方で結構もう家族ももうあからさまに差別してるみたいな描写があって、うんうんうん、そこでもう汲み取ってヴィンセントは家族も自分から見切りをつけているみたいなのもありましたもんね。
そう、
も
う、うんうん、知ったこっちゃない、
うん、太く短く生きたいんやっていう人は、
うん、
まあそう生きる方法も、
うん、でもそうそう、別にいいと思うけどな、別に。うん、俺別に法律なんかきっちり守らなくていいと思って
る。まあまあ、そこはもうお任せします。面会とかはよく。
そうそうそう。だからそれぐらいのこと思った方がいいよ。俺別に自殺も否定してないから、ね、死んだけは死んでもいいし。
そういう自由があるよと。
うん。うん、みんな1億年後にはいねえんだからっていう、うん、そうそうそう、人様が作ったこう、うん、ことで自分縛られてやることもないよと思う。うんうんうん、まあ最悪自殺すればいいやと思ってたら気が楽だしね、
うん、ああ、なんかそういうのはありますね、
うん、
うん、気が楽になるところはありますよね、
うん、
うん、
そうそう、自殺すっごい否定的な人もいるから、だからジュード・ローは微妙によく分かんなかったけど、なんで死んだのか、
うん、うんうん、ね、やっぱそこなんですよね。
イーサン・ホークの手助けが生きがいだったのかなって一瞬思ったんですけど、
うん、
まあまあ、帰ってきたことを想定するとまだ生きててもいいなと思う、
ね、
だってジュード・ローなんだよ顔はって話だよね、
うんうん、車椅子でもね別に全然そのまま何かの仕事に絶対つけるだろうし、う
ん
う
ん、とかあんなに科学を進んでるのに心臓病とか足とかは治せないんだよ
ね
そこは全然進んでない、
そこはやっぱちょっとご都合な感じです
よね、まあ、そうよね、
物語として、
少なくとも歩くぐらいのことはできそうだ。今だってね、うん、パワードスーツ的なものはできてるわけだから、うん、もうちょっとマシなことはできそうだよね。
うんうん、
とか、だって、古い車椅子だったもんね。
ね、
うん、全自動ですらない。
やっぱり予算の関係っていうのもあるじゃない
ですか。今でもあるじゃないですか。っていうか、下手な未来的なものは入れたくないっていうのはあっただろう ね、うん、
ね。
車のちょっとね、本当の意味での新しい車というよりは、なんかちょっと。
うん、
面白い車にしてたよ、
うん
うん、
日本じゃねえや、世界に何台かしかないあの車らしいですね、
うんうん、
タイムでもちょっとそれっぽい車っていうか、あの、
うん、そう
クラシックカー、
でも完全に自己模倣だからさ、
うん、
本当に文句が調子悪い時に自分で絵見て書いてたみたいな、なんか魂が入ってない感じがあるんでねこう
自分の絵見て書いてたんですか、
うん、 文句は鬱の時にこうガンって書いてて、気分がいい時は自分の自己文句だから、それ叫びとかなんでものすごい量あるのよ、うん、でもいいのはそんなにないのよ、うんう
ん、へえ、それ面白い
です、ね、そうそう、だからそれと同じような感じで、うん、どうもタイムはね完全にガタカの焼き直し感があるんだけど、うん、ほぼガタカなんだよね、うん、でも行っちゃうと、うん、だってそもそも自殺する人が出てくるし、自分に物を分け与えて自殺するっていう人、はい、で、あの恵まれた女の人、はい、その、あの特に捨てるもののない主人公とかね、よく似ていると言っちゃもう本当に他の人が撮ったらパクリって言われるよねっていうレベルで面白くなる。海も出てくるしね。
ああ、やります
ね。泳いだりしてた。
場合によってはそれがその作風だったり個性みたいに取られますけど、うんうん、あからさまにこう自己模倣っていうんですか、
そうなんだよ、だからリンチとかフォントリアとかがやってたら、うん、なんかまあこの人本当にこれしか取れないんだろうな、天然感が出るんだけど、うん、なんかやっぱり受けたからやろうっていう雰囲気がちょっと出てくる人だよね、うん、
要するにちょっと失敗しない方を選んじゃったみたいな、
うん、
残念さみたいなのはちょっと感じられ
る。まあ正直さ、別にみんなそうだと思うんだよね、うん、だから流行らなかったよねっていう、うん、まあ正直そんなにタイムの話題も出なかったし、うんうん、あんまり面白いと思う、うんね、だからあんまりそんな俺もリドリー・スコットの話とかしたってさ、うん、結局みんなブラックホークダウンの話なんかしないじゃん、あんまり、
うん、ああ笑いのもんないし ね、
あんなに軍隊とかこれ大好きなのにミリマニなのに全然眠くてしょうがないもん、ね、うん
何やってんの今日ロックさん
の、あ、ね、今日レギュラー的な感じの村上ロックさんが仕事に入っちゃって、
はい、
来れなくてですね、はい、あのなんか言いたいこととかあったらあのなんか言いますよ、
はい、
したらなんかコメントが送られてきまして、はい、でちょっと読み上げます、
はい、
私断じてゲイではありませんが、
はい、
この作品のジュード・ローの色気にはゾクゾクしました、
はい、
この作品からジュード・ローのファンになりましたと。あの世を拗ねたような表情はたまらんものがあります、
はい、
またこの作品に登場するロケットや背景が50年代アメリカを彷彿させるレトロ感が大変エレガントですね、
はい、
それでいて最も現実味のある SF 映画と言われている点も非常に面白いです、
はい、
これはでもそうなんですよね、 NASA が認めたという最も現実に近い、うん、
みんな NASA に弱いから
ね、みんな NASA って聞くとね、あの NASA の帽子かぶってるおじさんもたまにいますしね、
あ、NASA の職
員かも、 NASA の人があこんなとこ歩いてるのやと、
だから掃除の仕事をしてるから、
はいはい、
掃除の仕事してるとね、やっぱりそんな仕事してたら、
うんうん、
親に言えないでしょうと言われることも結構あって、
そうなんですか、うん、あ、村さんあれですよね、ゴミ屋敷を掃除するマゴネテっていう会社に、行って、
うん、
もうルポルタージュもやってゴミ屋敷奮闘記っていう本をね、出されたんですけど、はい、これ実際に働いてるんですよね、
うん、実際に働いてる、
ゴミ屋敷掃除する仕事をやってそれを本にして、うん、でガタカの主人公は清掃局に最初入るんですよね、
うん、トイレ掃除をしてる、
トイレ掃除してる、
だからまあ、うん、そうそうそう、なんか掃除ってのはやっぱりそういうものなんだなと思う、そういうふうに言われるものなんだな
とか、まあちょっと、うん、ダーティーというか汚れ仕事的な感じで、
うん、
でも絶対やんないといけないし、うん、みんな自分の家は掃除しますしね、
うん
うん、なんかねそのちょっと悲しいシーンですもんね、あの掃除しながら宇宙船飛んでくるのを見上げる、うん、あの遠景のシーンは、
みんな眼鏡かけててね、おじいちゃんが
金の中
で、
ね、
おっさんたちが、うんうん、そのね、目が悪いとかも面白いよね、目が悪いとか、うん、イーサン・ホーク185センチになったはずなのに全然ユーマ・サーマンの方が出ないいかがなもんだろうと思う、
もう2メートル級の女かもしれない、
うん、今サーマンででもそこまで、まあ、でかいけど、うん、
スラッとしてる感じです
よ ね、ね、 あれの方がでかいよね、ほんと、固めの方と
ダリルハンダ、
ダリルハンダ
固めの方
今ギルギルで一生懸命検索、
検索
すげえ巨人女の映画にダリル・ハナで出てて、別にそれもでかい女にしなくてもいいんじゃねえかと思ったよね。別に、ちっちゃくてもいいんじゃねえとって、その、セットででかくするんだから、普段でかい女じゃなくてもいいと思うんだけど、うん、ダリル・ハナいいけどな、なんか。でもあれ二人ともシー・シェパード系の
人
で。ダリル・ハナが引っ張ったんじゃないかな。
あとあれ、その、作品の中で、うん、若ハゲ、禁眼、酒その他の依存症、暴力性、肥満って出てるんですけど、
うんうん、
それ見た瞬間、俺 あの若ハゲで金眼で肥満なんで、うん、もうこの世界だと俺完全に有害要素だなと思って。
酒はでもそんな飲んでない。
結構飲みますよ。
あ、結構飲む、ええ、依存はしてない
です。依存はしてないですけどね。
暴力はたまに振るいます、
ね、振るいません、振るいません、ね、振るわれる方が好き
でもガタガタとね、あれだ、もう警察官ボコボコに殴ってた。やっぱあんじゃんって
不適正だから暴力振るちゃう
んだ。ボコボコにしてたよね。なんかこれ死んじゃうのぐらい殴ってたよね。
で、あの瞬間、ユマ様、ジェロームって言っちゃってるんですよ。あ、身元バレるじゃないと思って。もっとリアリティ考えるんだったら、うん、その脇がとか、包茎とか、早漏とか、うんうんうんまあ、不妊症とか、生理不順の人も、その世界ではいなくなるのかなとか、
違
っ
と。あ、でもそうなんじゃないです
か。そうじゃない。
脇が好きな人とかいますからね。ね、脇がの香水とかもあります
ね。だから脇がとかは真っ先になくすだろうね。
うん、あれ、でも昔は、なんかあの、フェロモンの代わりにね、はい、出してたみたいな。
猿だった頃の話ですよね。そうだけど、まあまあまあ現在ではまあ得することはまずないよね。
そうですね、うん、なんか皮膚病とか水虫とかね、うん、なんかそういうのも、
まず病気にならないようにするっていう、うん、まあでも舌ってなるわけだからさ、うん、でまあ多分さ、もっといくとさ、寿命が飛躍的に伸びていくと思うんだよね、はい、この世界はまだそこまではいってないけどさ、はい、でも多分それは全然ね、200年でも300年でも伸ばせるようになったりとか、もっとタイムの世界みたいにどこまででも、うんまあ、どこまでもだってさ1兆年生きられるわけじゃないんだから、うん、どこぞで死ぬんだけど、うん、ただ人間の常識としては考えられないぐらい長生きできるようになったら差別どころじゃなくなってくるよなっていう、うんうん、千年生きてる人とな
んか火の鳥の神様みたいな。
そうそうそう。でもまあそういう時代もまあそれはいずれは来るわなっていう、うん、
今でさえね、どんどん寿命伸びてますからね、うん、病気の治療法も発達して、
これまあ怯えてばかりいてもしょうがないんだけど、そういう世界に対しては、うんうん、
もう来ちゃってますからね。
そうそうそう、
ね、よくなんか SF とかであるのが、なんかこうその病気とかに強い遺伝子とかを作って、うん、あの人間が全部確立化しちゃうと、なんかこうイレギュラーなことが起きた時に対応できなくなるみたいな警告的な、うん、あのお話あるじゃないですか、うん、新種のウイルスとかには全く弱かったみたいな、うん、ああいうのはでもなんか本当にあるんじゃないかなと思いますよね、うん、治療してすごい完璧に作ってもそれを乗り越えるウイルスだったり、うん、事件とかもね、
完全に確立化しちゃった場合の話だよね。
そうそう
そう。ただこれは両親の遺伝子を、うん、そこを もオリジナルにして、うん、その有害な部分を排除していってるだけだから、うん、そこまでの確立化はされてない、ね、ただ例えば水虫に対する弱さがある人だけが生き残れるような何か事態が起こったら、うん、そこの部分を全部排除してたら厳しいかもしれない、
ね、うん、眼科系の遺伝子の人じゃないと太刀打ちできない新しい病気とかが出てきたりした場合には、うん、それを治療してる人がその病気にやられちゃったりするじゃないですか、うん、そう考えたらなんか皮肉な、
まあでも先天体で言ったらそうだよね、うん、っていう話、
うん、そういうのを繰り返しでどんどんね進化とかしてるわけだから、
うん、そうそうそう、うん、でもただそうだけど多分まあ流れとしてはね、うん、それを言っちゃうとっていう話になって
くる、ね、もう何もできなくなっちゃうみたいな、うんうん、
まあここまで人類が増えたのは、まあ、薬のおかげであり、
そうですよね、
画期的な治療薬の話だから、
抗生物質とかね、発見があってから、
うんうん、まあカタカのいいところはそこに対してそこまでの否定をしてないってところが、うんうん、
それはそれで
そう、それはそういう世界っていうね、そう、舞台設定というか箱庭というか、うん、箱庭と言っちゃうとちょっとつまんなくなっちゃうかもわかんないけど、うん、そうそうね、だからまああがいてなんぼみたいなところあるからね、主人公は。だから待って、すっげえ優位に立ってて、すごい劣る軍隊を倒す映画とか面白くないじゃない絶対にそれは自分たちが足りないものがあったり取ったりする、うん、状況だからこそそれをまあ、うん、相手を倒す、うん、頭脳を使うだの禁じ手を使うだの、うん、なんかして倒すから面白いわけでさ、はい、でもだからそうなってくるとこうまあ取ってることを嘆くよりは、うん、わあ俺主人公っぽいわって思った方がいいよね。でもなんかみんな主人公じゃない、主人公に倒されるような人になりたがるんだなと思うよね。
ああ、うん、そうかそうか、うん、まあ、何も持ってなかったりできてない状態というのを主人公、うん、
やっぱりハンデがないと面白くないよね、うん、やっぱり、うん、悟空が最初から宇宙最強やったら嫌やんか
見たくないですね。
そうそうそう、強いものに何とか立ち、うん、ね、挑んだり自分もこう強くなったりとか、うん、そうだから ね、ドラゴンボールの漫画とかだとすごいことが非現実的なことまでやれるようになるけど、まあ、ガタガみたいなのはすごく現実的だよね。なんかほんの小さなことをやるのも一生かけないとできないぐらいそれも叶わないかもしれないぐらい難しいけれども、
ガタガとちょっとまた共通点のある映画ないかなっつって思い出したの、オニャミズの翼っていうアニメ映画がありまして、はい、ガイナックス、うん、根性というよりはまあ意地とか見栄みたいなので宇宙に行く、
全然大事にされてない時代なんで、その宇宙計画はね、
う
ん、
もうお荷物として、うんうんうん、宇宙に行って何ができるのみたいな設定があるんだけど、それでも行くみたいな感じで、
なんかまあ設定も人類というかここじゃない非地球みたいな感じの世界で、
うん、あれもね、なんか主人公本当最後意地になって行くところがちょっとカタカっぽい、
俺たち立派だよみたいなね
森本レオの真似をしたわけですよ主人公は白津グラーダット、そうそうそう、真似をした、
白津グラーダットですみたいなやつね
ハーリボーテーつってね言ったんですよ。
もうものすごい久しぶりにやったから全然できてない
できてたんですか前
私はもう、俺はもう酔っ払うと、うん、あの森本レオのモノマネしかしないって言われ
てたそうなんだ初めて聞きました
彼らはみたいな、ちょっと
ああ似てますね、
今僕らがしなければいけないのは
今みんなねこれストップボタンしてるじゃないですかね
機関車トーマスやってないしね、機関車トーマスもう
ないですね、うん、
してたしね
そういえば
こらこら
あそうだよね、おねやみずの翼でもしてたもんね、
あそうだ
そうそうそうね、
あおねやみずの翼の話をしてるわけですね、
おねやみずの翼でもやってましたしあの現実の世界でも
こらこら
やったのやらないのはなんかね前ありました、
現実でもしてるからね
ちょっと今で一番完成度高かった
まあ、あれも面白いよね、
うん、
でも
ね、そうだね、
だから本当にね、その宇宙戦争ものとかに比べたら宇宙に行くだけの話だから、うん、まあ、飛び立つ場所がね、とてもこう微妙な地域というか、まあ、韓国と北朝鮮の軍事境界線みたいなところを
戦争やってる中
発射しなければいけないっていう、
見事ですよね、戦闘シーンも描きつつ、うん、主人公は戦闘には参加しないで宇宙に行くっていう、うん、
まあ、とてもよくあんなに血気盛んな若者が地味な脚本をかけたよねっていう、うん、驚くよね、その真面目さというか、
20代
20代ですよね、
作った人たち
は安野秀明とかが作画をやってて、うん、エヴァンゲリオンのすごいクオリティだっていう、
は
い、
ね、打ち上げの時に、うん、あのね、氷みたいなのがバラバラっとこう落ちるのを1枚ずつ描いて
あるのがね、全部数字振ってっていうね、
うん、ちょっと狂気に近い、ね、うん、
まあまあ面白い映画なのに、今なかなか見る若い人は見なくなってるかも分かんないけどね、
エヴァンゲリオン好きな人はでもね、あの、うんうん、辿っていって見たりするんじゃないですか、
はあ、
そもそもなんかまとめに
まとめに、
はい、
まとめ、はい、まとめは別に頑張ろうね
よろしくやってくれとい
やいや
いや各自よろしくやりなさ い,
い, やいや
みんな好きなものを見つけてくださいって
あでもそういう話、
そのために一生懸命努力をしてくださいってマーダだよみたいな話になっちゃって
マーダだよ
まあでもまあね、分かんないけど、こうそうね、別にでも俺サボってたりなんかやらない人が嫌いなわけでもないけど、うん、まあ映画の主人公っていうんだったらね、やっぱり頑張ってた方が面白いなと思う、うん、そう、まあそうそうそう、しんどい時にね、だってまあこれだって他人に大迷惑かける可能性があることやってるわけだから決して許される主人公じゃないんだけど、うん、まあいいよねっていうね、映画としてみたいなっていう、
あとそうですね、村田さん今後ちょっと
活動、最近の活動とかの著作とか、
活動はね、ちょっと漫画の原作をやりかけてるのがあって、まだでも形になってないから何も言えないんだけど、はい、単行本がハムスターの本出して、うん、まあ、そこそこ売れてるから同じようなのも買い出したいなと思った
り、それはハムケツという
元祖ハムケツ、
元祖ハムケツ、ハムスターのお尻を撮った写真で、
そうそうそう、
村田さんはそこに写真と
写真のみだよ、
あのみで適応でってことですか、
うんうん、まあ写真が逆光あの一眼レフで撮ってなかったんで、そのハムケツを作った人の写真は面白いんだけど、うん、 コンパクトカメラで撮ってる写真なんで、表紙とかにはちょっと使えなくて、やっぱり解像度の抜けてないんでね、そのパックが。まあ、協力だから、別に作者というよりは、まあ、協力したぐらいの感じ。
なるほど。
まあ、単行本も2、3冊出そうかな。
ああ、マジですか。もう今年中に出ます。うん、
来年頭、今年中か来年頭ぐらいには出したいなって言ってるのが2冊あって、はいはい、もう1冊ぐらい決まるかな、決まらないかなみたいなのがあったりとか、うん、
それはあれですかね、ルポ系の。
そうね、うん、まあホームレス大博覧会的なものを、はい、のテイストのやつをまあ3冊ぐらいやろうかなとは思ってる、はいはい、しんどいからやめようかなと頑張らなくていいんじゃないかなと思って
ガタカのね話した後
にもう40超えだしもういいんじゃないかなと思
ってちょっとあのブレーキ踏みつつ、うん、調節しつつね
どうぞどうぞ。もう全然クリープ現象クリープ現象
で、ね、でもちょっと大事だったりするじゃないですかブレーキ踏むのも
大事だよそんなの、ね、自分できないからみんな見て感動するの、うん、みんなそんなただ主人公としてはどうかとか、ね、モテるかモテないかでいうと、まあ、
モテないですよね、
うん、そうそうそう長生きしたいだけやったら、うん、いいかもしれないって、うん、ブライトノア館長も言ってたから、
ね、そうなんですか
言ってたよ、ね、ブ
ライトさんが
いやだからまあ正直ね部屋におった方が長生きできたかもわからないんですよ、うん、そのリサンホークも、うん、でもだけどまあ外に出ていった方が良かった、うん多分どっちがいいって言ったら多分ね今サーマンとセックスできた方がええやろっていう
そうですよね
まあ今サーマンはいいよね外人そんなに好きじゃない方が今サーマンはいいよね
ああ
まああの人も結構でもあの人の映画は好きなのが多いかな
あ今サーマンが出てる
バルベイクション にタランティーノだけじゃん全然見てない音楽出てたっけな今
そんなところですかね、はい、締め的にはね、は
い、最後何か言って終わるの
いえいえもうあの
ぼんやり
終わるもう村田さんがもう全部吐き出していただければもう、
ね、もうそんなに気合い出てきてねえよ全部俺のなんか吐き出そうとか思ってねえよああどうかなもうモテるもう出てたらモテるんやったらいいけどね、
ええ、絶対モテませんね
怖いこともないんじゃないです
か、ね、いえうちのポッドキャストも100パーモテ
る女の子呼んでくれ女の
子出た
女の子と村さんが話すのを撮るみたいなそ
テンション上がんねえだからゲストで女の子とかいてくれたら俺もなんかこう楽しい、
ね、
楽し
いな
る相変わらずとんがってますね
そうですねパンクですね
絶対テンション俺は今日夜またトークライブだ
から、はい、
絶
対そうなんですよ、ね、
これでテンションがまたこうおかしなことになるのよ喋りすぎたから
すみません本当ありがとうございますもう
もうなんかありがとうございます
今日はあの映画研究部の部室に久々戻ったような感じ
ですね、そうですね
人の悪口ばっかり言ってる生産性のないやつらってやつ
だよねあのよどんな感じがね
なんか自分のこと棚に上げて人のこと自分は何でもできるようなふりをしてやがって
でもねそれを続けてきて村さん今の地位があ
るわけ続けてねえよ一人だよ俺もうほんとイーサーホークだよ俺はもうい
いお話ですね、
そうもう遺伝子に欠陥ありまくりだわ
そんなこと言ったらねみんなありますよ
包茎、うん、はどうすんだろうねあの時代ね
包茎どうなんだろう
まあ泌尿器科
でもまあ鎧みたいなところもあるこう病気を防ぐみたいなね
じゃあ日本人全部遺伝子異常なのかってなっちゃう人が、
ね、
もう最初から全くズル向けってことでもないよねとかありえないもんね
木星じゃなくて火星に行くんじゃないですか
まあこと
言落語家みたいな
まあこと言ったね全撲殺してやる
ということで、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました